皆さん、こんにちは。投資のプロが解説するトリビアチャンネル。最近のマーケット情報を斉藤に解説してもらいます。今日撮影日が3月22日金曜日の午前中になりますけれども、まあ、今週一応ね、日銀のマイナス金利解除が、
はい、ようやく、
はい、行われました。まあ、
予想通りというか、はい、3月、まあ、4月かもとかっていう話もありましたけど、3月やりましたね。
はい、
まあ、個人的にはやっとやったのか、やっとかっていうとこありますけど、
はい、あとね、メッセージも予定通り、ハトかな、
うん。そうですね。まあ前回のこの撮影の時に、3月やるだろうというところと、ただやっても、どうせそれとセットでハト花メッセージ出して、うん、だからどちらかっていうとこれが悪材料で尽くしじゃないけど、うん、そのみんながこうなんか懸念してた、まあちょうどその日銀の話とか、マイナス金利解除のところ、とか意識されたみたいな理由で結構日経売られたタイミングだったんで、うん、むしろそこがね、出たら、うん、なんか上がる、まあ悪くないんじゃないみたいな話をしたんですけど、
うん、
まあマーケットのリアクションもそんな感じだったよね。
そうですね。
あの結局、あの、日銀の政策決定会合起きた後でしっかり上がって、
うん、はい、
今日も4万超えて、まあ昨日4万超えましたけど、4万円超えて日経平均が、うん、一瞬4万1000タッチしたのかな。
そうですね、
まあ、今ちょっとまた少し下がってるけど、
はい、
まあそれで4万円台維持みたいなところなので、うん、まあ一旦いろいろ言われてた政策変更が起き、うん、ました。で、あの、安心感与えるメッセージ。
うん、
まあ、その、要は、あの、マイナス金利も、やったのマイナス金利解除と、イールドカーブコントロールの撤廃。
はい、
まあ、両方しましたってところで、うん、まあ、これ両方しない、うん、両方でなくて、マイナス金利だけで解除するかも、みたいな話もちょっとあったりもしたんで、うん、まあ、ちゃんとセットでやったんだな、というところと、うん、まあ、でもこれセットでやんなかったらさ、次じゃあ今度また YCC のイールドカーブコントロールの撤廃はいつやるんだとか、
うんうんうん、
またそれやったら何か不足の事態あるんじゃないかとか言ってみんながこう、なんか、それに対する懸念とかで、そう、あったら両方なくなったらさ、なんかもう、ね、スッキリするから、
うん。
で、それでいて、国債の買い入れとかは、あの、まあ、ある程度目標は決めるものの、あの、まあ、臨機応変にやりますとか、
はい、
要は緩和姿勢を続けますっていうメッセージ。
うん、
まあ、これも予想通りだったよね。ね、まあ、あの、そことセットで言うでしょうと、よほどじゃない限り。
うん、
でしたら、まあ、そういう、あの、メッセージが出たんで、まあ、市場としては安心。
そうですね。特にサプライズおじさんではなかった。
うん。事前もう消化した話で終わったねっていうところと、
うん、
メッセージは、あの、明快というか、ハト派だったんで、よかったねというので、はい、為替も円安にちょっと触れて、
うん、
まあ、ちょっとというか、まあ、そこそこ触れて。で、あの、マーケットも上がりました。
はい。
で、今朝 CPI が出たのかな、日本の。
そうですね。
まあ、2.8 とか9とか、まあ、コアが 2.8 だったかな。まあ、でも、うん、あの、予想と同じぐらい、
うん。
全体の予想、全体の CPI は予想よりちょっと大きかったけど、まあ、あんまり変わんないぐらいの。
はい。
ところで、特にそこに、まあ、無風なのかなとは。
そうですね。サプライズは特になかったっていう感じです、
ね、うん。そうね。まあ、とはいえ、前回がこう加速してる、インフレがちょっと加速してた、うん、まあ、予想通りだけどね、
うん。
で、今回の賃金上昇とかもしっかり、まあ、あるんであれば、
はい、
今後インフレするかもってところは、ちょっと、つい、あの、利上げの可能性もなくはないと。いうところなのかな。
うん。
うん、まあ、でもそれもすぐに動くことは多分ないけどね。
まあでもね、そういう風になってくると、日本の市場はますます、
うん、
まあ株的にはポジティブな。
そうね、緩和姿勢が続いてる限りは、まずそれなりに、うん、あの、まずそのね、内需の拡大とか、賃金上昇みたいなところから来る需要の拡大みたいなのが、こう、先にその循環始まるとポジティブ。
うん、
先に利上げとかやっちゃうとちょっと揉むみたいなとこあるけど、先に利上げをやんなきゃいけないほどの、あの、インフレの状況じゃ正直ないと思うんで、
うん、
あの、まあ今ぐらいだったら、
うん、
あの、一旦静観するんじゃないかなとは思うけど、
うん、
ここから先の1年みたいなスパンで見ると、もちろん利上げの可能性だってゼロじゃないので、
うん、
まあそれまでの間にどれだけその賃金の上昇が浸透して需要が上がってるかっていうところなのかなとは、うん、まあ米株周りはそんなにニュースはなかったかなとは思うので、
うんうん、
まあ日本のマーケットが、まあ、日銀のね、その動きに合わせて株が、
はい、
まあ結構セクトね、いろんな株が動いたり。
うん、
まあ、あえて言うと、仮想通貨市場が一番動いてたんだけど。
そうですね。
まあ、多分これ日銀、さすがに日銀がとかそういう話はないと思うんで。
はい。
まあ、そもそもすごい上がってる中でリグ張れて、また急な切り返しを見せてみたいな。
はい。だからボラティティがね、激しい。
まあ、上がってきてますね。
はい。
で、日本の株だとどうかな、なんか日銀の後もちろん全体上がったんだけど、
うん、
特に上がったのって結構不動産とかリート系。
なるほど。
うん。は、あの、結構強かったなと。あの、前回の動画とかにも触れたのかな。
はい、
あの、 まあ、リートで見ても、その、割と都内とか中心に家賃上がってて、うん、まあ、決算、アドレジなんかで決算出たのかな、うん、それで、それをまたいで、結構株上がったよみたいな話しましたけど、うん、まあ、さらに、今週上がってたりするんで、うん、やっぱりマイナス金利の解除みたいなところをみんな警戒してたけど、うん、予想通りで終わったし、ハト派のメッセージところで買い戻しが入ってるんで、
はい、
結構そういった不動産系、うん、自分もそのリートとかね、ちょっと言ってた話のストーリーで、うんうん、物色してたんで、結果的にはタイミング良かったな、みたいな、
うんうんうん、
とかありますけど、まあリートなんでね、そんなになんかすごいアップサイドがあるっていうよりかは、うん、まあ家賃が上がっていけばね、もちろんボトムの利益でレバレッジ効いて上がってくるはず、まあ分配金とか上がるはずなので、はい、まあそれを長期的に、
うん、
まあエンジョイできればいいかな、みたいな。
うん、短期トレード目的じゃないです
よね。うん。なんかそんなさ、何十パーも上がるみたいな感じじゃない。銘柄的にそういうものじゃないから、うん、まあ、下がってる時に買って、まあ、なんとなくこう、利回り、変えられたらいいかな、みたいな、うん。つまんないといえばつまんないかもしれないけど。
でもやっぱ不動産って強いですよね。もうなんか。
そうね。
安定感があるから。
まあ、まあ、これも前回は前回から忘れちゃったけど、なんか話したような気がするけど、住宅ローンのね、金利利上げの話に紐づけて、住宅ローンが心配とか、不動産心配確かにもあるんですけど、はい、まあ、個人でね、住宅持つんだと、まあまあ、それってやっぱり気にするところ。
はい。
なんですけど、リートとかってね、そもそもレバレッジの比率が4割、5割とかだから、うん、要は不動産買うときに借金半分ぐらいしかしないってイメージなんで、
うんうん、
まあ、そこの利益、ね、金利がちょっと上がるかどうかよりも、買うものの家賃が、まあ、4%、5% 上がるとかの方がよっぽど大きいんで、うんうん、個人の感覚で判断すると結構違う。
なるほどね。
うん、かなと。まあ、個人だとね、ほぼフルレバレッジ。
はい。
なんだったら銀行に買ってもらいましたみたいな感じだからさ。
そうですね。頭金ゼロなんかもね、
うん、そうそうそう。まあ、それだとね、金利がね、ちょっと上がった時に家計の影響とか、ね、うん、住宅ローンで家計の影響だし、不動産投資ローンだったらさ、まあ、家賃に反映できるかな、みたいな、うん。それなりに家賃に反映しないときついなとかってあるんですけど。うん、まあ、リートの場合はね、家賃の伸びの方がお釣りが来る可能性あるんで。
うん、
まあ、そういう時には、これ、レバレッジが低い時、うん、低い銘柄というのかな。は、
うん、
まあ、他に比べて、うん、まあ、エンジョイできるかなとは、思いますね、
うん。ね、先週もね、話していただいてましたけど、まあ、海外からのマネーも結構不動産に入ってきてる。
そうそうそう。なんかさ、新聞でも報道されたよね、ちょっと、どこの新聞だから今忘れちゃったけど、なんか昨日か一昨日か、ね、ネットの、記事で見たけど、やっぱり海外マネーが結構流入してて、うん、都心ロックとかで、7、80平米ぐらいの部屋で、うん、都心ロックね。だから渋谷区とか港区とかさ、うん、千代田区、まああの辺。で、もう1億2000万とか3000、平均ね。なんか1億数千万ぐらいになってるみたいな。もうずっとこう右肩上がりみたいな。
やばいですね。
都心ロックだけこうやって上がってる。みたいな。まあその中で特に港区の中心とかもっと上がってると思うけど、まあ、平均で言うと、まあ、それでも上がってるみたいな。
でもなんか、当時、安く買えた人たちも悩みますよね。今、売っても、
うん。
新しい、どこ住むんだ問題が結構あるから。
そうね。まあ、そのね、ちょっと、だから、郊外離れればね、うん、全然あると思うし、もう完全濃淡出てるから、外国人が買えるようなところと買うと、うん、あとね、その辺、間取りもあるのよね。結構、ファミリータイプのものが上がってる。
うん、なるほど、ね。
だからそう、ワンルームみたいなのはさ、うん、全然ちょっとまた違うから、
うん、
まあ、ファミリータイプのものは、
うん、
やっぱり需要、まあ、供給が少ないというのかな。まあ、需給、うん、それでマンション建ってるんだけど、
うん、
やっぱ全然違うというので値段は結構上がってますね、
うん。
ちょっとね、バブル的な様相もあるし、外国人のマネーって、まあ、それがね、どれぐらい、こう、持続性あるのかなみたいなところ、やや不安はあるんだけど、
う
ん、
そうですね。
結果としては今そうなってるというところですね。うん、はい。
はい。弊社では YouTube と別に専属アナリストがマーケット情報をレポートでも配信してますので、ぜひ見てみてください。今週は、おしめ買いのチャンス、マイナス金利解除で考える投資戦略っていうレポートを上げてますので、ぜひ概要欄から見てみてください。今週も一週間お疲れ様でした。面白いと思っていただいたら、いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。